おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
すっきり晴れて富士山も綺麗に見えていますね、う
ん、ただね、うん、富士山また白くなってるってことは、
え、本当ですか？
なんとなくまた昨日とかの雨の時に雪降ったのかなっていう感じですよね。
そうですよね、真っ白ですよね。
そうなのよ。
あのよくみんなが絵に描く富士山、
そうそうそう、
あの通りの富士山になってますよね
感じですね、うん、
最近兄貴ってどうですか？
はい、あの年度末の仕事はね、一段落して今挨拶回りなんかもしてるんですけども、
はい、
あの先週、まあ、日曜日か一昨日、静岡で清水でね、あのずっと1年間あのお手伝いしてきた商品開発の講座が終わって、それのねお披露目販売会っていうのを清水のねドリームプラザーで、エスパルスドリームプラザーでやったんですね、はい、静岡お宮プロジェクトお披露目販売会、
はい、
これね、静岡の駅なんかでも静岡お宮プロジェクトの商品結構売ってるので、そう、もし行ったらね、はい、シール貼ってあったりするのでね、見つけて、
うん、
買ってきてもらえると面白いのいっぱいあるなという、
はい、
あとね菊川にその後すぐにね午後は菊川に行って、
はい、
であのお茶のねイベントがあったんですよ、
うん、
お茶フェスっていうの。でこれね、あのちっちゃいあのお茶碗を200円で買うと、
はい、
そこで出されているお茶を全部ね無料で飲めるっていうね、あのイベントがあって、で他にもね本当あの高校生たちがねダンス部がダンス披露してたりとか、うん、あのミュージシャンが来てたりとかね、すごい盛り上がってねやってたイベントで、ああいうのね本当にいろんなところでやるといいなと思って見てました。
そうですよね、うん、お茶好きの方って意外と多いと思うんですよね。
多い多い。でもねやっぱり、ね、初めてこんなお茶飲んだっていう人たちもねたくさんいたので、
いい、
そう、三島の人もね、神奈美の人も、うん、そういうのねぜひ参加してほしいなと思います。
はい、
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて今週のテーマトークなんですが、うん、新年度の目標ということなんです、はい、
うん、
兄貴はどうですか？
ね、もうあの新年度というかね、もうあの年が明ける新年のあのここでテーマでね目標なんて話もしたことありましたけど、はい、あの年初に必ずこう目標設定してるんですけどね、その中に、あってですね、ちょっとね新しい、実業的なことをね、自分でちょっと仕切ってやりたいっていうのがあったので、
はい、
それもね今ね企画書2年越しだったんでね、カリカリ書いて、
はい、
今ねいろんな人たちにこう プレゼンテーションしに行く準備をしているので、
はい、
こちらも楽しみにね、また何かあったらここでも報告したいと思います。
待ってます。
うん、
さあそれでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回は静岡新聞、地元野菜使用スイーツ試食に長蛇の列、三島の学生ら開発という記事から、うん、商品は美味しいからといって買うものだとは限らない、
うん、
買ってもらうための工夫が必要というお話をしていただきました。
はい、そうですね、まあ、一度買うだけじゃなく何度も買ってもらって、でファンをたくさん作るためにどんな商品にするかということもとても重要な、まあ、ポイントなんですよね。そのあたりも商品開発には盛り込む必要があるので、ぜひね頑張っていただきたいなと思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送しました内容がボイスQのホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います。
はいはい、
今週は東洋経済オンラインからつまらない挨拶、卒業するための3法則、日本にもいるスピーチ上手な社長に学ぼうという記事。これからの時期、入学や結婚式、歓送迎会などでスピーチをする場面もいろいろあるかと思います、うん、ということでテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではね、いつものように記事の内容を紹介していきましょう。
はい、
記事では、伊藤忠商事岡藤社長が入社式で話したスピーチをもとに、まあ、解説しています。3月、そしてこれから迎える4月は新たな門出を迎える人も多く、結婚式シーズンを迎えることもあるので、まあ、花向けの言葉や祝福の言葉をスピーチする機会も増えてくる。そこで、スピーチパワーアップ術として最初に紹介されているのは、抽象的で概念的な言葉を羅列しているつまらないスピーチなんですね。つまらないスピーチの典型は、社会人としての自覚を持ってくださいや会社に貢献してくださいという概念的な言葉で終わるもの。これでは、まあ、明日からどのように行動していいかわからない 一方印象に残るスピーチに必要なのは、これが3つあるんですけれども、1ロジック、データや調査結果に基づいた、まあ、論理性のある話、2番目ストーリー、話している人の個人的なエピソードや共感を呼ぶあるある話、例え話など、そして3番目質感のある言葉、これは自分の経験から得た思いや強く感じた印象、そこから学んだことは何なのかというようなお話、まあ、このような生々しい話は聴衆が求めているというふうに解説していて、さらに岡藤社長のスピーチを紹介し、話を面白くする3つの言葉、これ1つ目がなぜなら、2つ目が実はね、3番目が具体的に言うと例えばというような言葉というふうに、まあ、紹介しているんですね。せっかく言葉の贈り物をするなら、たった一言でも持って帰ってもらえる、まあ、もらえるような話ができるように、意識と工夫と思いやりで輝く言葉を送ってほしいと伝えているんですね、
はい、
さてりなちゃんは今までの人生の中で何か印象に残っているスピーチ何かありますか？
まあ、どんな内容かっていうのは私忘れてしまったんですが、うん、結婚式の司会ねさせていただくので、
はいはい、
その中で一人だけ私すごいなと思った社長さんがいらっしゃって、うん、で、まあ、自分のエピソードも話しながらなんですけど、うん、あとは新郎の仕事ぶりなんかもしっかり見ているんだと思うんですよね、
はいはいはい、
あとはいろんなところに話を聞いたのか、うん、でその方の話、人柄だったり、あとはエピソードだったりとかもいろいろ交えながら話されてて、うん、本当に面白くてあっという間だったんですね。どちらかというと私もっと聞きたいと思いながら その方の話を聞いてた覚えがあります。
あ、そうですか、はい、ね、りなちゃんぐらいのね数で印象に残ってるって相当やっぱ上手だったんでしょうね、
はい、
まあ、僕がね印象に残ったスピーチっていうのが ある、ね、全国から集まる、人が集まるイベントだったんですけどね、これね全員が自己紹介をした時に最初に壇上に上がった方のスピーチだったんですけど、
はい、
この方ねいきなり北海道から参加した相川です、おマットさんでおなじみのキンキンと同じ相川です、こういう場で自己紹介するときは北海道だから、また五十音順だからという理由で最初にスピーチすることが多いんです、キンキンと同じ北海道の相川をよろしくお願いしますこれねもう鮮明に覚えてる、
いいな、
そうスピーチだったんですけど、はい、もうね僕の順番がこれ回ってくるんですけど、これを上回るスピーチって考えつかなくてですね、とってもね悩んだことを鮮明に覚えているんですね。ただ僕は立場上スピーチをする仕事というのが、まあ、非常に、まあ、多いので重要なコンテンツの、まあ、一つでもあるんですね。つまらないスピーチやつまらない講義をしてしまうと当然仕事がなくなってしまうので、まあ講師紹介の時間に予定外で、では宮口先生一言お願いしますとか振られたりとかですね、あと懇親会や交流会の時の乾杯とか締めの挨拶を急に振られることなんかもよくあるんですよね。ここで1分から3分ぐらい、まあ、気の利いたことを言わなければならないので、短い時間でですね頭をフル回転させるというね、結構なこれ重労働でもあるんですよね。まあ、今回解説しているのは、僕が講義やスピーチで重要だと思っていることと重なることが多く、特にこの話を面白くする3つの言葉、なぜなら、実は、具体的に言うと、あとね、こんな実例がありますなんかは結構対応しているなという実感もしました。まあ話が面白い人は内容ももちろんなんですけども、身振り手振り話し声そして抑揚など話している全体のイメージが強く残っている人なんだなということも感じたんですよね。
でもね、わかります、この手振りが入ると、うんうん、もうそこでまた集中しますよね、
はいはいはいはい、
でまた抑揚があったりとかすると、うん、あ、自分も一緒になってこの感情、
はいはい、
あ、そうですね、
そうなんですよね、
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは印象的なスピーチのコツ、これを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、聞いている人が自分ごとになるメッセージで上昇ということなんですけれども、
はい、
まあ、60分90分120分みたいなね、まあ、講義では長時間長い、ね、間、まあ、同じ相手に話をするので、これペース配分もあるんですけれども、例えばね3分から10分ぐらいの、まあ、スピーチというのは短い時間で聞き手に何を伝えられるかということが非常に大切になるんですね、
はい、
で僕が人前で話す前に、時に、まあ、一番大切にしているのは、聞き手は今の僕からどんな話が聞きたいと思っているかという点なんですね。 で、講師として参加したセミナーの懇親会でのスピーチというのは、今日のセミナーで参加者は何を学んだのか、で、これを学んだので明日からこういう仕事にはすぐに役立ちますよとか、あとね、上司として参加したイベントの打ち上げなんかのスピーチではですね、まあ、参加している若手に何を期待しているのか、明日からどんな視点で仕事をしてほしいのかなんかをこうちょっと分かりやすくね、できるだけ楽しい話に置き換えて話すようにしています。で、心がけていることは自分の置かれた立場と聞き手の関心事なんですよね。で、スピーチはどれだけ聞き手に関心を向けて相手が僕から聞きたいと思っていることを話せるかという点なんですよ。で、今週末多分ね、歓送迎会とかスピーチをしそうな人って中にはね、こうリスナーの方いると思うので、
はい、
こういう人たちはね、送り出す人、迎える人のことを少し調べておくと退屈しない気持ちのこもったスピーチになると思います。まあ、上手い下手以上にですね、気持ちのこもったスピーチというのは相手の心に響くものだなというふうに思うんですよね。
そうですね、はい、そっか、やっぱり上辺だけっていうのは伝わらないから話も面白くないですね。綺麗に文章が作れたとしても、それは聞いている人がこう関心を持って聞けるわけではないということなんですね。
そうですね、自分もね、聞き手に回ることってあるじゃないですか、
はい、
そういう時に自分がこの立場だったら どんな話したら面白いと思うかなとか、こいつの話つまんねえな、俺だったらこんな話するのにっていうのをちょっとねシミュレーションしていくと上手になっていくね、コツの一つでもあると思いますよ。
ああ、そうか、そうなんですね、うん、でも本当の気持ちを伝えるね、いいこと勉強しました、
はい、
ありがとうございました、
はい、
また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。